はようございます。聖書と福音の時間です。フランスでは5月1日にスズランの花を贈ると相手に幸せが訪れると言われています。真偽のほどは確かではありませんが、もしスズランをもらったら嬉しいと思います。その人の愛を感じるからです。神様は私たちの救いのためにイエス様をこの世界に送ってくださいました。神様の深い愛を感じます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、今から200年ほど前、江戸時代に伊能忠敬という人がいました。足掛け17年かけて日本全国を歩き回り、日本史上初めて国土の正確な姿を明らかにした人物です。彼の歩いた距離は徒歩で4万キロ、地球一周分ですね。しかも人生50年と言われていた時代に50代後半から歩き始めるんです。九州の地図に取り掛かる時には歯は抜け落ちて一本しかなく、もはや漬物も食べることはできなかったというほどです。ある年のことです。測量のために旅に出ようとする彼のために友人たちが送別会を開いてくれました。ところがその祝いの席で針の上にあったツバメの巣から1羽のヒナがポトリと落ちてきて、そして息絶えてしまうのです。それを見ていた人たちは不吉な予感が走ります。みんなで今日の出発はやめた方が良いと言って止めるんですね。しかし忠敬は一生に伏してツバメのヒナの不注意で起きたことで、どうして天下の大事業を取りやめねばならないのかと言って進んでいくんです。さらにいよいよ出発という時に新しいわらじの紐がプツッと切れてしまいます。そばにいた人たちは重なる不吉の印におののいて出発の延期を進めるんですが、忠敬は新しいわらじに履き替えて平然と出発します。ところが門のところまで来ると、今度は納屋にあった頑丈な樽がどういうわけか破裂するんですね。みんなは3度も続いた不祥事に怯えるんですが、当の忠敬は平然として言うんです。古い樽が壊れるのは珍しいことじゃない。そして予定通り旅立っていきます。そして測量は大成功し、元気で帰宅し、忠敬個人の事業から幕府の事業に取り立てられていくんです。もし彼が縁起の良し悪しや飲酒にとらわれる人であるなら、とてもあんな大事業を完成させることはできなかったでしょう。ところが江戸時代の彼が全く恐れなかったものを、現代人の我々が恐れて支配されているように思えてならないんですね。何か思うようにならないことがあると、名前の画数が悪いんじゃないかとか、いやいや家の方角がよろしくなかった、いやいや今年は大作会で何をやってもうまくいかない年なのだと、何の根拠もないオカルト思考に絡め取られた話が実に多いのです。実際日本の中で今まで最もたくさん売れた本は何か、占い師細木和子氏の星占いの本なんです。人口1億2000万の国でなんと7000万部も売れたというのです。伊能忠敬がそれを見たら、おい日本人しっかりしろって言うんじゃありませんか。どうして占いに頼ったり、吉兆をおみくじで見たり、合理的ではないものに人生を託したりするんでしょう。それはこの世の中が道理で動いてるようには見えないことがしばしば起こるからだと思います。しかも人間の力ではコントロールできないような圧倒的な自然の力や災害が何も悪いことをしていない人にまで降りかかってくることがあるのです。目に見えない運命に翻弄されているように感じる人間の根底にある思いは恐れです。 その恐れを突き詰めていくと死への恐れだと思うのです。地震や津波や病気や戦争を恐れるのは、それらが皆死と結びついているからです。さて、聖書はこう言ってます。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。聖書によると、人間は一生涯生きてる間、死の恐怖につながれているって言うんです。私には子供が三人おります。二人目の男の子は赤ちゃんの時よく笑いました。誰かが話しかけなくても笑いました。一人でに笑い出すんですね。というより、笑いが込み上げてくるんです。一体なぜ赤ん坊って笑うんでしょう。生きているのが理屈抜きに楽しいからです。命が躍動していると、理由なしに喜びがこぼれてくるんですね。ところが成長するに従って、あまり笑わなくなりました。ある時から、任天堂のゲーム機にはまるようになったのです。と言っても我が家ではそれを買わなかったんですね。買わないと友達のを借りてやるんです。もう口から出てくる言葉はゲームのことばっかりなんですね。それである時言いました。君はいつからゲームの奴隷になったんだと聞いたんです。すると彼は言いました。僕だってゲームのことなんかに支配されたいとは思ってないよ。でも、ゲームのことを考えてないと、死んだらどうなるんだろうという考えが湧いてきて、心がめちゃくちゃになるんだ。ゲームに熱中している時だけが死のことを忘れることができる時間なんだと言ったのです。私はそれを聞いた時、先の御言葉を思い出したのです。こんな小さな子供でも死の恐怖につながれて生きているのだなぁと。しかし、先ほどの聖書の言葉には、もう一つ大切なことが語られています。それは、キリストは私たちを死の奴隷状態から解放してくださるために、自ら一度死んでくださった、死んで蘇ることで死を粉砕してくださった救い主だ、ということです。今から200年ほど前、中国の秦の国に呉鳳という役人がいました。彼は台湾の阿里山の役人です。義理人情に厚く阿里山の都王族の人々を愛しておりました。ところがこの都王族には一つ厄介な風習があったのです。祭りの時に人の首を切って神々への供え物にするのです。呉鳳はこの悪習を何とかやめさせたいと思っていました。当時、都王族が貯蔵していた人間の首は全部で40個ありました。呉鳳は毎年その中から一つだけを祭りに使うことを許していたのですが、40年経った時、もはや首がありません。都王族は、新たに人の首を切らせてくれとせがむのです。3年間押しとどめましたが、住民の不満が募り、手がつけられなくなりました。そこで呉鳳は、これが最後の一回と約束させて、首切りの許可を出すのです。明日の正午、赤い帽子に赤いマントの男がここを通る。その首を切り落としなさいというのです。次の日、その人物が本当に現れました。都王族は飛び出していって、その人の首を切ったのです。しかし見ると、それは呉鳳その人だったのです。彼らは呉鳳の遺体に取りすがって泣き、身を投げ出して自分たちの悪行を食い止めようとした心に気づき、以来、首切りをやめるようになりました。キリストがしてくださったことは、それ以上のことです。キリストは 人間の罪を何もかも背負って十字架の上で殺されてくださいました。そして神様の裁きをその身に引き受けてくださったのです。そしてそれによって罪の醜さと神の裁きの恐ろしさを表してくださったのです。そしてさらに三日目に復活して死を克服なさったのです。あなたを死に対する諦めの悪習から立ち返らせ、永遠の命を生きるようにさせるためです。どうぞあなたのための救い主、イエス・キリストを心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
レーナ・マリアで永遠の神の都。様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。そしてもう一つ、聖書と福音はこの4月から12年目に入りました。そのことを記念して今月お便りくださった方の中から抽選で5名の方に番組のメッセンジャー高原さんの著書コスモスの花のようにをプレゼントします。なお発表は発送をもって返させていただきます。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ヘブル人への手紙2章14節15節それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。